藤田純の飲むしかないだろう。
はい、皆さんこんばんは、藤田純です。5月の15日ですね、日曜日、5月の第3週の藤田純の飲むしかないだろうでございます。ベトナムに先日行ってきまして、帰ってきまして、やっぱり行ったは行ったでですね、非常に意味のある出張でしたけども、本日の内容はですね、弊社株式会社平田取締役執行役員のですね、安本慎一さんとウェップ飲み会をした模様をですね、お送りしたいと思います。そんなことあるの中国では、みたいな話も出てくると思いますんで、お楽しみに。
藤田純の飲むしかないだろう。
酒どころ伏見からお送りします。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
藤田純の飲むしかないだろう。
今日やさん何食べてんの？
今日はね、今エビを蒸したやつとチーズかまぼこを食べてます。
ああ、チーかま、
はい、チーかま。
エビを買ってきたの？
エビ買ってきて、生きてるやつ買ってきて蒸したんですよこっちエビ安いじゃないですか。
安い安い、めっちゃ安い中国ってめっちゃエビありがたいよね。
ありがたいですね。30匹ぐらい入って、まあちっちゃなエビですけど、600円ぐらいじゃないですかね。
皆さん、じゃあ今日家にお酒いっぱいあるんだ。
いっぱいありますよ。全部で差が6本あります。
6本？
はい、あの一升瓶が6本。
今日は心配ないね、じゃあ何にも。
今日心配もないですね。あれ飲んだら多分死ぬと思います。
そうだよね。
いやー、この間ブチャさんとウェブで飲み会した次の日、死ぬかなと思いました。
あ、4時間半だもんね。
4時間半です。それで、あの白っていうやつ、あれ36度なんですよね。
え？焼酎？
僕知らなかったんですよ。で、結局、あれ全部一品飲んだんですよ。
え、屋さん、はい、一緒一緒。
いや、一緒じゃなくて、あの、700のやつあるじゃないですか。はいはい、あれを藤田さんと終わった後に、もう全部飲んでしまって。
うわ、
次の日、朝起きれなくて。
え、あの次の日って会社行けたんだっけ？
次の日は会社行けましたね。
あ、そうなんだ。
あの、会社行ったら上田さんがいてて、安本さん、まだ酔ってますかって言われて来るのも遅いし、で、あの、いつもやったら自分らが車に来てるのに来てないのと、顔赤いし、絶対酔ってますよねって言って、もちろん
いや、俺も月城から昼頃あったのかな、うちゃん今日は大丈夫なんですかって言って、バファリン飲んだからって言ったら、あ、藤田さんのサプリメントですねって言われて、アホかも
あいつうまいこと言いますね。
あいつ、そう、あいつバファリンは俺はサプリだと思うのように飲んでるって思ってるみたいなんだけど、まあそう言われてもしょうがないぐらい飲んでるよね、バファリンね。
まあこっち側ではバファリンあまりないんで。
そうだよね。どうしてんのやつさん、薬、頭痛薬。
いや、実はバファリンも買えるんですよ。
え、そうなんだ。
上海経由で買えるんですよ。
ああ、何でも買えるね。
あれが多分1500円ぐらいすると思うんです
よ。なかなかだね。
なかなかです。
平田さん、次に日本に来る人はまだ予定ないんだよね。
早ければ6月に、僕と上田さんがビザの関係で香港に出ないといけないですよ。まあ、周さんもそうなんですけど。
はいはい、うん。
で、その時に、まあ、 隔離、どちらにしても隔離しないといけないじゃないです
か。はいはいはいはい。
だからもう、その時に一旦帰るかなって思ってるんですけど。
なるほど。
でも、そのビザの更新がもしか延長できるんだったら、まだ帰らないですね。隔離がなくなるまで。
結構このマッコリ酔うな。ちょっとまた持ってきます。すいません。
飲むしかないだろう。
でも前回の隔離の時に、
うん、
藤田さんには言わなかったんですけど、
うん、
藤田さんにっていうか、もう日本人というか、日本の方には誰にも言わなかったんですけど、
うんうん、
実はちょっとかなりいろいろなことありまして。
それは日本から深圳に帰った時？
深圳に帰ってからの話なんですよ。
あれ3週間だっけ？
一応2週間の、ホテル隔離で、うん、自宅隔離が1週間、
うんうんうん、
3週間なんですね、
うん、
で普通の方は基本的にはホテルの指定のホテルに2週間、
うんうんうん、
僕ホテルに泊まったら1日だけなんですよ。
なんで？
ちょっと話せば長くなるんですけど、
うん、
空港、まあ、深圳空港着いてね、それで PCR 検査とか、それでアプリとかを全部こう登録したり、いろいろ全部やって、
うん、
で、空港の、トラップがあるところはバスが通ってるじゃないですか。
はいはいはいはい、
バスが通ってくれるじゃないですか、
うんうん。
それを全部終えたら、バスの中に荷物が乗ってて、
うん、
で、僕らそこに乗れって言われて、乗せられて、うん、そのまま特別ななんかゲートを通って、外に出ていくんですよ。
うんうんうんうんうん。
そういう、なんかこうね、もう施設できてて、はい、
うん、
もう一般の人とはもう全然違うところで降ろされて、みたいな感じで、
はいはいはい、
ホテルに連れて行かれて、そうですね、空港から15分ぐらい走ったところの隔離専用のホテルなんですよ。
近いんだね、意外とね。
めちゃくちゃ近かったんですよ。で、まあそこに入って、で、入ったら次はまた空港と同じ手続きをするんですね。
はいはいはい。
で、全部終わった後に、今度は、たまたまなんですけど、
うん、
血圧検査、
うん、
全員やってくださいって言われて。
血圧？
血圧です。
うん、
で、まあ、他の確認の人に後から聞いても、そんなことほとんどないんですね、血圧なんかは。
普通血圧検査しないよね、コロナだから。
しないんです
よ。血中酸素濃度だったら分かるけど、血圧はね、
そうなんですよ。で、そこでみんなこう並ばされて、
はいはいはい、
順番にこうね、順序にこう並んでやってたんですけど、僕、血圧測ったら206やったんですよ。
上が？
上が、背下が170ぐらいやったんですよ。
ほとんど死にますよ、もうそれ。
そこのね、ホテルの従業員に、で、看護師とかも2、3人いてたんですよ。
うんうんうん、
いや、もうすぐ今から病院行きましょうと、
うん、
もうあなたもそれも絶対うちのホテルで止めることはできませんって言われて、
うんうんうん、
いやちょっと待ってくれと、疲れてるからこうなってるから
そうだよね、疲れてるよね。
いや、それで僕中国に帰る前に検査してるんですね、
はいはい、
でその時に、血圧が137ぐらいでちょっと高めですよと、上が、
うん、うん、そうですね、
で薬を出すわけにいかないと、長期にわたって、
はいはいはいはい、
まあ僕の場合初診でしたから、
うん、
でサプリメントをどっかの紹介してもらって、サプリメント飲んだら多分落ち着くと思うから、うん、それ買って中国に帰ってくださいって言われたんで、そこたま買ってもらったわけですよ、
うん、
でまあ結局はまあいろいろ交渉して、
うん、
まあほんだしとりあえずほんだちょっと部屋で様子見ようっていうことで、
うん、
部屋で様子見させてもらって、で1時間後ぐらいにまた血圧見に来たらやっぱり190ぐらいなんですね、
ほと
ん
ど下がって
、で病院行こう、もうやっぱり出て行ってくれって言われて、
うん、
いや一晩だけ俺ここで寝させてくれと、
うんうん、もう疲れてるからね、うん、
で河野の方に電話が入って、河野がまあ中国の身元引き受け
た
先が河野の電話番号に、河野のとこ電話って、もう頼むからもう出て行ってくれと、
河野にもそういう話になってんだ
あって、それでもうホテルとしてはもう責任持たれへんから、うん、本当出て行ってほしい、
うん、まあそうだよね、だって 多分そんな高い血圧の人に会ったことない人ばっかりだから、もう死ぬと思っちゃうの、ホテルで死なれると多分、もう警察、公安来たりして大変だからじゃない？
ええ、多分ね、そればあって、せこうのに、頼むから、今晩だけ休ませてくれと。俺もこんな血圧高いのは初めてやし、
うん、
こんな一晩寝たら治るんやと。で、河野は、頼ますか、出て行ってもらっていいですか、
うん、
救急車呼ぶって言ってますけど、
うん、
行きましょうよって。いやいや、俺は今日はここで寝ると。
うん、
で、交渉してくれて、結局さら12時にもう測りに来て、1時ぐらいにも来て、
うん、
でもやっぱり血圧がそんなに下がってないんですよね。
あ、そうなの。
まあ、そう。
で、
明日の朝6時半に来るから、それまで、もう荷物とかも整理しといてくれって言われて、
うんうんうんうん、
で6時半に起こされて血圧見たらやっぱり170ぐらいまで落ちたんですけどね、まだ170あるわけですよ、うん、
170あんの？
170の下が140ぐらいですね、
うん、
いや俺もやっぱり出ていかへんと、ここにおらせてくれって言ったらもうやっぱりもう病院が絶対ダメって言ったみたいな、河野、
うんうん、
のところに電話入って10時に救急車来ますから、
うん、
今からすぐ荷物片付けてくださいって言われて、
うん、
でまあ一応ね2週間住めるようにこう服とか
も、はいはい、あるからね、うん、
でまあ、全部直して救急車のまあ10時に救急車が来ますよと、
はいはいはい、
っていうことでとりあえず荷物を全部片付けて用意して、はいはい、でちょうど10時ぐらいにまあ看護師さんなのかホテルの方なのかちょっと防護服皆さん着られてるので
、あ、着てんだ、
全員着てるんで分かんないんですよ、
はあ、
それで荷物も持ってくれし、もう80キロぐらいあるわけなんですよ、
両方でね、2つでね、
両方で、
うん、
で飛行機を降ろすときに多分コマ潰れたんですよ、一つで、
ああ車輪が、
車輪がだからもう一つなんか抱えるような感じで、
うわ、きついわそれ、経験あるけど、
ゴロゴロ、それでまた下がふわふわの絨毯なんですよ。最悪の状況で。
転がらないよね。
転がらないもんって言ってくれないし、
うん、
で。部屋のドアを開けて外に出た瞬間に見張り番がいてるんですよ。
うん、
2部屋に1人ぐらいの感
覚、うんうんうん。
10人ぐらいいてたのかな、
うん。
それで僕は出た瞬間に多分コロナに感染した疑いがある。やつなんじゃないかって多分思ったんですよね、
うん、
が出た瞬間に蜘蛛の子散らすようにわーっといなくなって、
うわ逃げちゃったんだ、
そうですめちゃくちゃ気分悪くて、
うん、
でなんとかエレベーターの前まで行ってはーはー言ってたら今度2人また防護服着たやつがこうコーナーを回ってきてエレベーターの前に来たんです、
うん、
そしたら僕の顔見た瞬間に走って逃げるんですよ。これはちょっとひどないかと、
うん、
思いつつエレベーター乗って、
うん、
でエレベーターで1階まで降りましたね。それ で,
でもさ、やさ元気な時の安本慎一だったら逃げたやつ追っかけて遊ぶよね多分ね。
でもねもうちょっとね荷物も多かった
そうやね、それどころじゃない、昔の安本慎一だったら追っかけてると思うんだよね。その
でこれから不安要素がいっぱいあるわけですよ。どこに連れて行かれるか、病院でどういう仕打ちを合うかっていうのもあって、
言葉も通じないしね。
言葉も通じないですし、なんか携帯のアプリ使ってもなんかあんまり伝わりませんし、でまあ、しょうがないなと思って、一回降りて、それでカードキー、部屋を入るときに、
うん、
まあ、ちょっと出られへんのになんでカードキーくれるのかなと思いながらカードキーをもらってたんで、
うん、
カードキーを返しにフロントに行こうと行った瞬間に、ブヨって言われたんです
よ。ブヨと。いらないと。いらないから。そんなの持ってくんなと、ここに。そのまま出てけど。
帰れと。って言われて。
いや、だから、情報が錯綜してて、安さんは血圧で出ていくのに、コロナだとみんな思っちゃってるわけですね、多分ね。
間違いなくそうです。でホテルの前真ん前に、まあ、中国の救急車が、
はいはいはい、
それも赤と青の、ね、ランプをくるくる回しながら止まってるんです
。分かる分かる分かる、うん、
それでドアもガーッと横のドアが開いてるんですね、
うん、
で僕が座るところですよ、
はいはい、
でパッて出た瞬間に 運転手も看護師もいないんです。
え、誰もいないの？
誰もいないです。
救急車に？
救急車に誰も乗ってないんです。でもエンジンはついてるんですよ。ドアも開いてる。
エンジンはついてんだ。
はい。うん、あれ、俺が持っていけっていう意味なんかなとか、わけのわからなくて考えてまして、うん。で、右サイドをパッて見たら、木の陰に2人、こうやって、見てるんですよ。で、まあ、一応救急車なんで、まあ、もう病人じゃないですか。で、荷物も重たいし、そこの前まではとりあえず持ってきたんで、行けるんだろうなと思って、僕だけ入ったんです。
うんうん、
そしたら、救急車のその2人が近寄ってきて、うん、荷物ちょうだいなみたいな、
おう
おうとか思いながら入れたんですけど、うん、それでもうその救急車に壁があって、うん、運転席とその助手席の部分はもう完全に見えないようにして
たんです。はいはいはいはいはいはい、でその2人は乗ってきたの？
乗ってきたんです。僕が入ってドアが閉まった瞬間に乗ってきたんです。
それは救急隊員なの？見た感じ。
いや、防護服着てるんで分かんないんです
あれね、月面に着陸した、宇宙船のパイロットみたいなん
で、そうです、そうです。でもこれぐらいしか見えませんし、で、マスクで完全防衛して、それでシェードもしてるわけですから、
はいはいはい。
全く分かんないんですよ。
かえって怖いよね、それを見る方がね。
まあ、だから俺これでどこに連れて行かれんのかなと思って。
やさん繰り返すけど、やさんはコロナじゃなくて血圧が高いだけだったんですよね。
血圧だけですよ。それ以外何の問題もなかったんです。
まず乗って、そこから何分ぐらいだったんですか、移動
は？ね、救急車で多分ね30分ぐらいだったと思います。
そんなもんでね、うん、
で行って入って、で普通こうなんていうんですかね、病院のこう本体のところの前にこうつけると僕は勝手に思ってたんですけど、
ね、そう、はいはい、
それがぐるーっとね、もう敷地の端っこの方に行くわけですよ。そしたら向こうの方にだいぶ離れたところにプレハブみたいな、要はコンテナコンテナの部屋が全部で12個下に6、上に6っていうので、そういうなんかバリケードをした場所があったんです。
ああ、そこで作ったんだね、きっと病院がコロナ用で。
そうだと思う。
でもそれこはコロナ用なんだよね、皆さん。
コロナ用なんです。
高血圧用ではないんだよね。
全く違う、ね、全く違う。
そうだよね。でも安田もこれからじゃあそのコロナ用の病棟に連れていかれるわけなんですか？
いや、でも僕としてはまだちゃんとしたこうベッドがあって、大部屋みたいなところにいてて、
うん、
っていうイメージがまだあるわけですよ、その段階で、
まだ、うん、
そしたらその前にピュッて止められて、その救急車、うん、
はい、
いやここじゃないんじゃないかなとか思いながら、そしたら看護師が5人ぐらいババッと来てくれて、
うん、
大丈夫かって言って僕のカバンとかを全部持って2人で1個ずつ持ってね、それで2階まで上がってくれて、う
ん、超ビップやん、待遇が
めっちゃビップですよ。もうその時にもう日本語が喋れ、中国語喋れないっていうの多分連絡が入ってたみたいで、うんうんうん、アプリもちゃんとダウンロードしてくれてて、
うん、
ここの部屋が風通しがいいからこの部屋にしましょうって言って、うん、2階のちょうどセンターの部分の部屋を用意してくれた。
それでも、やさん繰り返し聞きますけど、そこはコロナ病連なんですよね。
コロナ病連なんですよ。隔離場所です。
ってことは、逆に言うと、やっさん的には危険な区域に入ってしまったんですね。
ものすごい危険な区域に入ってます。
入っちゃったんだね。
で、その周りにも、赤いバーケードというか、もう誰も近寄らないように。
バリケードね。バリケード。
バリケードがこう、あったって。で、それでまあ特定の人間しか近寄れないような状況だったんですよ。
うんうんうんうん、
まあでもね、しょうがないんで、行けって言われたらしょうがない、そこに行って、
うんうん
うん、で、まあ部屋入ったんですけど、
うん、
で、そうこうしてるうちに、まあそれで布団とかも、これ誰か寝てたんじゃないかなと思うような、20フィートですからね、藤田さんね。20フィートなんかぶつ切りにして、なんかちっちゃくしたよね。
あ、コンテナね。だから相当ちっちゃいよね、これね。
落ちて、それベッドが置いて、トイレと、まあ、シャワー室っていうのは、トイレの中なんですよ。
あ、分かる分かる。なんとなく分かる、それ、イメージ。
さあ、中国でよく、あの平らな、あのよ、和式の。
平面トイレね、平面トイレ。はいはい。
そうです。はい、それがあって、上にこうシャワー、戻りみたいなやつが。
あ、もうよく分かります。もうよく分かります。はい、よくある、分かります。はい。
で、もう出たらすぐにベッドがあって、隙間、50センチ、50センチぐらい空いてるって感じ。その当日からもう6時に朝起きて、それでシャワーは6時半に起き、はい、チャンスして、うん、で、7時にあの検診というか、うん、回ってこられるんです。
はいはいはいはい、
ちょうど宿直が変わるんで、夜にいてた人が最後に、こうなんか多分記録するための検査があるんですね、
うんうんうん。
で、それまでに必ずシャワーを浴びようということで、6時半に、までに、必ずシャワーを浴びて準備をしてるっていうのが毎日の習慣だったんですけど、
うん、
1日目入ったらもう水なんですよ。2月ですからめちゃくちゃ冷たいですよ。
これはやばいっすよね。
やばいっすよ。アプリでいや湯が出ないんで直してくださいって言ったら、うん、まあ昼ぐらいに直しに来てくれて、いや直ったもん大丈夫だよ、うん、問題ないから明日から大丈夫だよって言ってくれたんですけど、
うん、
次の日もう水なんですよ。とりあえず13日間僕いてる間に湯は一度も使ってません。2月のね初旬ですから、藤田さんよくご存知かと思いますけど、
いや寒いよ、新鮮でも2月は
めちゃくちゃ寒いですよ。でもあの実はホテル1日目の時にまあいろいろ日本のテレビを見る器具とかいろいろなものを持って行ってたんですけど、
は
い、
やっぱりそうなんだ
持って行ってたんですよ。ああ全部さがカバンの中に入った。
よかったね。
制限がかかって一切使えなかったんですよ、それが。
ああ。
でも病院は、なんと、すべてがつながる。
え？
Wi-Fi もビンビンですし、テレビのその無料のやつとかもつないだらすぐ見れるようになったんですよ。
え？病院は。じゃあ、ホテル、その最初に空港から移ったホテルはダメだったのに、そっから連れてこられた病院は全部大丈夫なの？
全部大丈夫。
VIP やね。
VIP ですよ。
はあ、じゃあ、皆さん、血圧が高かったことによって、環境が良くなってしまったんだね。
もう部屋のなんか見栄えが悪くなっただけで、すべての環境はいいっすよ。
あ、そうだね。だから窓がちょっとちっちゃくなっただけで。
窓がちっちゃいのと布団が誰かが使ったんじゃないかなぐらいの感じの、そこがちょっと問題でしたけど。
あとはいいんだ。そんなに優遇されてんの？病人の方が。
一応入院してますから
ね。マジで？
ええ。
だしは最高じゃん、それ、血圧高くて。
最高ですよ。で、あと看護婦さんにちゃんと聞いたら、実はここコロナの隔離病棟なんだけど、
うん、
コロナの人は誰も一人も運ばれてきたことがない。
なんで？なんで？なんで？
あのそういうふうに作ったんですけど、あの日本とか外国から入ってきた人の隔離してるホテルで体調悪くなる人がいてるらしいんですね。
あ、はいはいはいはいはい。
それを収容する場所になったんですよ。で結局検査全部その1日目着いた時と次の日と、
うん、
2日間でほぼ全部検査して、2日目の夕方ですね、先生が来られて説明してもらったんですけど、
うん、
どこも悪いとこないと。で尿酸値が若干ちょっとまあまあまあ成人の一番、まあそれは気をつけた方がいいんだけど、それはまた関係ないと思うと、
うん、
で申し訳ないけどちょっともう一度検査させてもらえないかと明日って言われて、今度 CT 撮ったり心電図とか全部撮った。
人間ドックだね。
もう血もいっぱい撮りました。もう人間ドックは完全に人間ドックです、
うん、
で入って3日目の夕方に先生が2人来られます、
うんうん、2人、何かあったんじゃないの？
2人、あ、何かあったなと思って、健康ですって言われます。
2人から、2人から、
で、とりあえず先生が、まあ、3日目の夜に2人来られて、安本さんと、明日、退院して、ホテルに戻りましょう。
嫌だね。戻りたくないよね。
戻りたくないじゃないですか。
うん。
で、僕は、隔離期間を、ここで、埋めたいと。
うん。
なんとかなりませんかと。
うん。お願いしたんや。
お願いした。無理だと。もう今お前血圧正常だし、うん、無理だと。
どこも悪いとこないと。
ここも。でも一つだけ気になることがある。
おうおうおうおう。
朝7時に、血圧測りに行ったら、お前145とか150ぐらいまで上がってる。
ああ、朝ね。はいはいはい。
朝お前何をやってるんだと。
はい、朝ね、おかしい。朝だけ高いから。
そうなんです。それで、いや、実は朝、お風呂に入ってるんです。で、湯が出なくて、水で毎朝浴びてるんだって言ったら、この寒いのにお前水だみたいな、その血圧上がるやろって思って。
それ一番やっちゃいけないことですよ。それは。
死ぬぞって言われて。いや、でも湯出ない。わかりました。また今日。必ず家を直しに来るからもう水浴びはやめてくれと。
なるほど。
こんな感じで。
あ、じゃあ結構やっさんビップ待遇やったんやね。お酒は頼めないんでしょ。
お酒はダメです。
ダメだよね。ダメだよね。お酒は絶対ダメ。
僕のスーツケースの中には焼酎全部で4本入ってましたから飲もうと思ったら飲めたんですけど。
あ、でもね、ちょっとそこまではね。
いや、ちょっとこれでまた人に迷惑かけたらまずいなと思って。
あかんかんかんかん。
とりあえず、あの病院に着いてからは一切の飲まずにやってましたけど。
うん、いや、ちょっとお酒持ってきてもいいですかね。
はい、行きます。はい。
飲むしかないだろう。行こう。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター。さらには、ラジオパーソナリティまでこなしちゃう。不思議な男の YouTube チャンネル。藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしています藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。
はい、そういうわけで安本新一取締役とのですねウェブ飲み会いかがでしたでしょうか。非常に面白い方なんです。実はバリバリの大阪人で江坂出身なんですけども、本当にね、皆できればねこっちに呼んで一緒に語っているところなんかも流したいんですけど、今ちょっとコロナでねまだこちらに自由に行き来できないんで、またそれは、後日のお楽しみということで、また来週もですね、パート2、この安本取締役との飲み会の模様のパート2をお届けしたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、本日もありがとうございました。
逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った「やり直せないし」 償えないと思った」「逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど」「謝るだけの勇気すらなくて」「本当にダメなのは僕の方で」君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして